座の耳汚し。
乾杯。
はい、乾杯。
どうも吉郎です。
はい、陽次です。
本日は2024年11月の9日土曜日です。
はい、
なぜ乾杯から始めたかというと、
はい、
何でしょう、陽次君。
あ、陽次さん、あの仕事を退職して、
ほう
で、本日再就職できました。
あ、おめでとうございます。
よかったです。
いや、あの地獄の
地獄のような
仕事からもう本当に辛い辛いしてた仕事を辞めて来年は無職になるかと思いきや、
そうだね、
マッハで再就職先が決まったと。
決まったです。今日面接行って今日決まるっていう、う
ん、しかも
あの人生初めての経験です。
しかも、手応えありっていうか、すごい、あの自分としてもいいと、
あの多分俺に合ってるような会社の風土っていう、
風土、
うん、雰囲気がね。
なるほどね。
まあまあまあまあまあ、まあ、
今までやってたクソみたいな仕事と違うと。
いや、クソではなかったけど。いや、じゃあ俺にとってはレベルが高すぎたって。いやいや、マジで、あの本当に
今の会社がレベル低いっていう言い方に聞こえます
か。違う今の会社がレベル高すぎ
て、今度の会社がレベル低いって聞こえ
ます。いやいや、そんなことはない
し、そんなことないですね。
あの、まあ、レベルという、まあ、なんかすごいすごい世界があるなと思ったんですよ、今の会社。
今の会社、
あの辞める退職
これから辞める
決まった会社、皆さんよくやってますよねと僕は思って。
なるほどね。
俺に払いをしてもらえばもうあれレベルです、オリンピック選手レベルです、今は。ちょ、本当何十年も続いてる人は。そんぐらい俺には不向きだったんです。
ああ、その会社がね。
の、その職種がね。
いや、もう俺も絶対向いてないと思ってたもん。間違いなく。
うん、でそれでまあ、うん、辞めることを先に決めてた、
うん、
でまあ辞めることを会社に行って、うん、でそれが12月、
12月
に辞めることが決まってたんです。
うんう
ん、でも次の就職先は決まってない状態で、
うんうん、
まあ、この2ヶ月でどうにかやって、うん、まあ、最悪アマゾンのウーバーとか、アマゾンの
アマゾンのウーバーってあるの？
ええ、だからアマゾン
ウーバーじ
ゃん、ウーバーもあるし、アマゾンのこの
配達員、
配達員、 あれはもう言えばできるような話、でもめっちゃ大変ですよ。
うん、
まあまあ、でもね、面接受けないでできる仕事ってそういう
の。ウーバーはでも今もう飽和状態って話もあるからな。一時期はすごかったみたいだけど、
あら、まあね、とりあえず、まあ、そういう仕事をやるんだろうなって思ってたんですけ
ど、つなぎでもね、
まあ、そうまあでも順調に。
よかったね。
いい感じ、決まりましてね。
すごい気に入られたらしくてね、陽次君。
この面接行って、今すぐでも働いてほしいんだけど、なんかおすげえ、まあ、社長さんが面接してくれた、ずっと褒めてくれって。こんなに
下褒め、
こんなに
裏がある、
大人に褒められることなくて。
裏があるよ、陽次君。
いやあるから。
なんで褒めるんだよ、お前。だから、
いや、だから、
ね、電話が、電話
のタイム、まずね、電話をあのトーンを3倍上げたの、
うん、
まず、
うん、
この応募したいですという求人広告
を、面接お願いします、
あるじゃないですか、面接お願いしますを、すげえ結構デカめの声で、
うん、
すげえ元気よく言ったんですよ、
うん、
その印象がめっちゃ強かったらしくて、うん、もう面接来た時点から、君元気があっていいねみたいな感じになって、
でさ、それでさ、やっぱり
朗らかで元気があって、しかも自己主張がなくていい。
まあ一応だから本質はついてるな。その辺、社長は確かにそうだなと思う。確かにな
んか、まあ、自己主張がないのがいいよ、営業は。
いいね。だからさ、4時さっきの話、さっきも話したけどさ、こうやっぱりこの無駄なことってないんだなって思ったのが、
いや、ないですね。
その現在、ちょっと本当辞めたで辞めてしまうこの会社に入ってたからこそ、
うん、
ちょっとあの、ね、あの電話対応が良くなってたんだよね。
そうなんです。
あの、その会社では電話対応とかするから、
そ
こで叩き込まれて、
対人関係がゼロの人なんで、僕は
そうね、
だったので、
うん、そうね、
この本当に荒領事的にもこの仕事入って、うん、もう嫌でも毎日人と会う、
そう、お客さんとも、
遠い面でね、
顧客と会って、
顧客と会う
ことで、なんか喋らんといけない、
そうそう、こっちから話題を作ります、うん、ちゃんとした 言葉を遣いで相手の
気持ち、マジでございますかとか言わない
というのを毎日やってきたので、もう自然とこう朗らかな、うん、いい対応の電話が
電話ができて、しかも声も張ってる、
声も張って元気よく、うん、行けたので、なんかもうそこで決めてたみたいで、会った瞬間からもう、いや本当君本当いいから、本当いい、いい、
いやすごいね
君とって、こういうだからこの人3代目なんだけど、うん、この創業した先代の社長も、うん、君みたいな人が来てくれること本当に喜んでると思う
その先代は死んでると思う、
あれ死んでる死んで
るなるほど、
すごい、
うんうんうん、いや良かったね本当ね、だから皆さんにも俺は伝えたいんですけど、やっぱりね、あの嫌なことは、やめて、
うん、
ね、でそれはあの絶対糧に なるんですよ。
そうだね、
そう、うん、ずっとずるずるやったら糧にもならず、うんうん、ちょっと本当に嫌だなって気持ちが続いていくから、嫌だなって思ったやつ、まあやるよ一応、うん、やった上で
できるとこまでやって、
できるとこまでやって、
で俺はもうこれ以上やって鬱になると思った
ん
です
よ、うんうん、
もうこれはちょっともうダメだと、
うん、そう、その反応めっちゃ正しい、人間鬱になるから、
でもここでやっぱこの自分をやっぱ責めちゃうとこもあるんで、こんなとこで1年も続かないでお前やめんのかよっていうのもあったけど、うん、いやでももう鬱になるぐらいだったら、
そうだ、
病気になるぐらいだったらもうここはもう笑われてもいいから、
本当にそうです、
ちょっと頑張ろう、
取り返しがつかないから、
面接でもやっぱ聞かれたわけ、うん、1年もいないでやめるの、うん、だからもう恥ずかしながら、うん、ちょっとあのそういうノルマに追われるのとか、この今の職種が自分の性格にはとても合わなくて、うん、恥ずかしいんですけども、1年もう経たずにちょっと辞めることにしましたって言ったら、
うん、
それも共感してくれた
んです、うんうん、
やっぱそうだよねって、
そうよ、
そういう、
ね、今時はそうよ、
性格に合わないことを無理に続けるのがやっぱ苦痛だし、うん、っていう話もしてくれて、
お
でうちの会社もこういうのは、うん、あんま深いって言えないけど、
うん、
まあまあまあ真逆だと、まあまあね、あのやり方針は、
うんうん、
無理数は一緒だけど、まあ、売り上げを上げるっていうのは一緒だけど、うん、でも、うん、このやり方方針、うん、会社の方針は真逆だと、
まあね、
攻め立てない営業の仕方を考えてく
る、うん、いやーよかったね、僕は乾杯しよう、
あ
よ
か
った
、まあ、とりあえずよかった、よかった、
本当によかった、
本当によかった、
45で再就職なかなか難しいですよ、これ
45は。いいですよ。若いって言われたから。
あ、そっか。
年44ですよ。いや、まだまだ若いよ。
まあまあね。
まだまだ若いから。
いや、よかったね。
本当に、皆さん諦めずに。40代
で。まあ僕はうまくいきましたから、こう言えますが。
いや、諦め、謙虚に行けば。
そうだね。だから、まあ、嫌なところにいたら、もうやっぱやめた方がいいよ。な。うん、でその時に嫌なところにいた経験っていうのは絶対糧になってて、
絶対なる、
でそれがあの鬱になるまでは、鬱になったらもう糧にならないから、
ならないと
思う、鬱になる前だったらそれ糧になるから、うん、自分の経験でこの修羅場をくぐったっていう、こう、
そうだね、
あの経験になるから
自信もつく、
自信もつく、で次の時行った時にめっちゃ楽だと思う、
僕もそう思う、
地獄を、あの地獄から這い上がってるから、わ、うん、かる、めちゃくちゃわかる、
寝てる以外ずっと考えてるからね、
怖いよ、
もういや本当に考えないとできない仕事だったら、
うんうん、
寝てる以外ね、
うん
うん、
そうだよ、4時にね、何のな、最近の話題振っても何も響かなかったもんね、4時ね、
もう、うん、行けるし屍でした、
行けるし屍だったもんね、
行けるし屍でした
、だから今日がギリなんていうか次のステップに踏み込む日だから、うん、念のためあのまっちゃん、ダウンタウンのまっちゃんが、うん、あの裁判取り下げたの見たって言ったら何も知らなかった
やっぱあれだね、携帯もやっぱ学習するもんでね、やっぱ SNS とかさ、そういうアンテナ張って見てないとね、うん、やっぱ情報来ないんだね、
いやそうかもな、ね、
普通だったらなんか来るでしょ、
いやわかんない、
ヤフーニュースとかがさ、
まっ
ちゃんなんちゃらみたいなプイン出たりするけども、うん、やっぱ検索してないからやっぱアリゴリズム的にもう出ないんだね、
そのニュースは出ないんじゃない
です
か、本当にだからその、 あの営業のニュースが出ることが
求人の求人のニュースしか出ない今のところ、
あ、もうそうなんだ、
俺の
いや俺エンタメ来ますよヤフーから、
グーグルとかノーエンタメで、
あ、そう
ノーエンタメです、
いやこれからじゃあヤフー こういう通知もさエンタメが来るようにしようぜ。
ですよね。
用事。
さすがにちょっと。
そうだよ。
楽しみたいです。
最近の映画知らない？話題の映画。サムライタイムスリッパー。
もうなぜもうネットフリも見てないよ。もう何もですよ。
あそう。俺昨日見に行った
よ。ノーカルチャーです。
昨日見に行ったよサムライタイムスリッパー。
これ映画なんですか？
映画。もう超話題の。だカメラを止めるなぐらいの感じの低予算でやったみたいな感じで。単館上映だったのがもうあまりの話題でめっちゃもう全国でもやってるみたいないう、まあ、そういう感じなんですよ。面白かった。
そうです、ね、
昨日見に行ったけどね。よかった。
だ日本映画ですか？
日本映画面白かった。
誰が主演？
だから分かんないわけだから。
だから その低予算、
低予算で俳優さんもちょっと見たことない人ばっかりだったけど、でも一人よ、あのこのまあ何つうの、侍が、幕末の侍が、うん、あの現代にタイムスリップしてしまって京都のあのなんだっけあの、渦政か、うん、映画のセットがあるところじゃない、あの江戸時代のあっちにだからタイムスリップしてしまってなんか切られ役としてなんかステップアップしていくみたいな映画で、うん、面白いんだけど、はい、その時に切られ役のやっぱりこう盾ってさこの師匠みたいなのがいるわけよ、うん、あのその現代にね、
うんうん、
あのおじいちゃんがあのピンと背筋も張ってさすごいあの白髪 の元気そうなおじいちゃんなんだけど、
うんうん、
この人そば食いに来てないかっていう人だったわけ沖縄うちに米初そばに、めっちゃ見たことあるみたいな、でも勘違いかもしれない、勘違いかもしれないけど、
うん、似てる
めちゃめちゃ見てるわけこれ、
沖縄の人なのかね。
いや絶対違う、あのイントネーションは絶対違う。
ああそれでもなんか
多分ナイチャーなのか分からんけど、
ああ一回来た、
いや何回か来てる顔だわけ。
じゃあ沖縄在住なの
かもしれないし、ちょっと分かんない、でも全然違うかもしれない。でもめちゃめちゃ似てるなと思って、うん、ちょっと集中できなかったぐらい、うん、めっちゃ似てる思って、まあ違うかもしれない。
うん
うん、そうね、あとはその前はあれ見たな、なんだっけ11人の逆賊だったかな。何もピンときてない。そう11人の賊軍か、11人の賊軍っていうあのやつ見ました。面白かったです。だからもういや幼児映画を見に行けるようになるんじゃない、
ね、
来年からはちょっと慣れたら
ね、
エンタメに行こうよまた。
とりあえず土曜日休むのが最高だし、
そうだ、ね、
休日休めるのが
ね。今ちょっと忘れないうちにさちょっと言っときたいんだけど、
はい、
告知がね、はい、あるんですよ、
はいはい、
でもう多分もしかしたらあの11月14日の、うん、あの沖縄那覇での、
うん、
あのアウトプットというライブハウスでの、会談会異業種コラボスペシャル、うん、第4弾、まあ、もしかしたら終わってるか、まあ、前日かかもしれないですけど、まあ、間に合ってたらこの告知が、
うん、ぜひ言ってますね、
よろしくお願いします。で、もう一つちょっと緊急で、
うん、
あの決まった案件がありまして、
うん、
これが2024年今年の12月4日、
はい、
これはまた久々に米八そばで、
うん、
沖縄カオス怪談会、
うん、
と題しまして、私米八そばの吉郎と、
はい、
なんとまた2回目の来沖ですが、
うん、
住倉カオス氏、
はいはい、
さらに、狩吉58の宮平直樹氏
すごいね
が米八そばに登場ですねこれ
すごいね。
で一応あの高田浩太さんも前回いらしたんだけど、うん、この、 あの住倉カオスさんが来たライブで、
はい
はい、高田浩太さんもちょっと緊急で来ることになったので、
うん、
まあ、この4人で
4人で
米八そばでやります。
どういう経緯でお話が来て、
うん、あのカオスさんから LINE で連絡があって LINE
で伝わってますね
であのオファーいただきまして、うん、あのじゃあぜひお願いしますということで、
宮平さんも連れてくるよ、
そう 宮平さん連れてくるよってことで言ってくれて、
うーん、
宮平さんと面識あるわけ、はい、米八そばにも来たことあるし、
あ、そうなん
ですね、あのその前にあの2019年だったかな、あの大阪で 階段最強戦っていう、
うん、
イベントのトーナメント
階段階の
トーナメント
M1
みたいなやつ、うん、そうあの時俺が大阪行った時に一緒だったわけよ、
うん、
そうそう、その時に初めて会って最初は知らんくてさ、失礼ながらの話してたら沖縄、あ、めちゃ沖縄イントネーションだなと思ってちょっとしばらく喋ってたら、え、仮年始58ですかみたいな、ちょっともう失礼ながらびっくりしてしまって、そこから結構気にかけてくれてっていうか、俺の投稿にいいねしてくれたりとかよくするわけですよ。で、そばも食べに来てくれて、
うん、
で、まあ今回初共演、初共演ですよ。じゃあ階段階では別のグループだったからさ、だけど、いやすごくない？ちょっと階段階がめっちゃフィーバーしてると思わない？なんか階段続いてるよな、ね、今な俺が、
まあ、ね、継続は力なりですね。
いや本当ね、続けた方がいい。やりたいのは、
ね、
やりたいのは続けて、うん、やりたくないのはやめた方がいい。
やめたくない、
いや本当そうだよ。
そうですね、
これはちょっと今日のタイトルかな。やりたいことは続けて、やりたくないことやりたくないことはやめろにしようか。
そうだね、
今日のタイトル。
でもなんか本当になんていうの、うちらの絵のワークショップもさ、
うん、
本当いつかこの、まあ、子供の国と沖縄市のさ、うん、動物園があるんだけど、
うん、
まあそこなんかやりたいねってずっと話してたの、
うん、
したの、
うん、
したらでやれたからね。
ね、
なんか
まかり幼児がワークショップって言って、子供たちと親御さんも一緒に、
そうそうそう、
なんかなんていうアートね、
まあ、絵を
描いたりとか
体験できるっていうワークショップ、うんうん、月1回やってるんだけど、
ね、やってるよね、
それを
動物園、子供の国、
動物園、子供の国っていうのは子供いっぱい来るでしょ、
沖縄のね、まあ、俺らの時からあるから、そうそうそう、子供の国は。
そこでなんかやりたいってずっと思ってたら、うん、で、いや、自分自身できたからね、
うん、なんかイベントがあって、ね、そこで
幼児
なんかも呼ばれて、うん、よかったんでしょ、うん、そこもまた、
よかった、めっちゃよかった、
もう、
うわ、
ひっきりなしだ
よ、ひっきりなしだった、
うん、
もう初めて辛いと思って、辛いというのは、なんていうのか、
まあそれも辛い、
いやいや、
楽しいことが楽しいことが多くても、
いやいや、これは嬉しい悲鳴
って、なるほどね、
お客さんが途切れないみたいな、
うんうん、
あるでしょ、でしょ、
あるよ、あるよ、
忙しすぎるみたいな、
そうだ、あるよ、
まあ、まあ、あれもいい結果だ
った、うんうん、よかったね。ちょっと上向きなんだよね、全部が今。
今ね、ああ、まあ、今年から来年にかけ
て、ね、
ちょっと本当にいろいろ頑張り、もう絵も描けてないしさ、作品も全然描けないんだけど、うん、でも飾りたいっていうお店とかもさ、
うん、
行ってくれるお客さんが
行
ってきて、
いい、ね、
うん、でもこういう作品が作れないことなんだね、
うん、
回せないかね、
うんうん、
もうもしかしたら来年から時間が取れるからね、
いいね、
やっぱ作品も作ってね、
うん、いやもうまた絵も売れていくんじゃない、もしかしたら、
もしかしたら ね、
ね、
地獄を見た、
いや、そのだから
俺が描くさ、
そうそう、だからもっとよ、ムンクみたいなやつも描いてほしい、ムンクの叫びみたいなやつも、
あれも、あと前展示会やったんだけど、アマンさんからお祝い金、
あ、そうなのよ、
なんかいただいたみたいで、
そう、
でこれをさ、僕は直接俺言いたいんだけど、うん、なんか今 X になったじゃん、うん、ツイッターでアマンさんといろいろやってたんですけど、うん、なんかフォローしてくれない、
あ、そうなの、
アマンさんフォローしてください、リクエスト的な感じになってるんです、
あ、なるほどね、
この、わかります
か、わかるわかるよ、
フォロー俺するじゃんね、
うん、
するとリクエストを申請します
ん、全員が
認証してくれないです、
全員が DM 送れる状態じゃないんだ、アマンさんは。じゃあどうだろう、あ、多分鍵垢みたいになってる
から、今なんか またちょっと後で再挑戦して、
うん、あ、そうだ、忘れてた、4時5000円渡します、
あ、
い
え
い
え、
はい、
あれこっちですか、
いやいや、4時が、
いやいやいやいやいや、
俺はいや、それはちょっとまずいと思う、大丈夫、
いや、本当お気遣い、
ね、
ありがとうございます。
最初 の、 美容室での展示会の時の
あれもイベントも、うん、本当、
まあ、個展ってことか、まあまあ、
個展しながら、
うん、
ワークショップ、大人向けの、ね、
うんうんうん、
今後
大人向けのワークショップって言ったらエッチな
話、エッチな話、うん、
あれはあれなんていうの、政治向けって言って余計をワンワンが大人です、大人という
か大人も耐えうる
一般人向けの一般子供以外の、うん、
子供には
中学生以上のプレミアムな、
プレミアムな、
ちょっと高めのワークショップがあるんですよ、
うん、
1人6000円というの、
うんうんうん、
それに結果6名参加してくれて、
すごいね、
これも大成功、
うん、
ありがとうございます、
本当すごい、
ありがとうございます、
それでちゃんと、ね、リピーターもいるっていうのもすごい、すごいじゃん、ね、なんか
あ、ね、
いやすごいマジで頑張ってる、 俺も頑張ってるけど、
で今年から来年かけていろんなお店とコラボしたいなと思って、
うん、
あの宝の縁があるじゃん、
うん、
あの飲み屋バー、
うんうんうん、
あそこともちょっと考え
て、あいいね、
あそこで飲みながらワークショップしたり、
素晴らしいじゃん、
あとなんかあのシャッターに絵描いてほしいっていう話も
出た
わ、ああやりたいっつって、もうあっちのオーナー店長さん、うん、ノリがめっちゃいいじゃん、
いいね、
通り会にもなったでしょ、
入った入った
それも話しました、吉尾さんとももうつながりました、
そうそう、あの前通り会っていう、うちのさ
通り会入ったんですよ、
そうそうそう、うちのあのね、あの近く近辺 の、うん、あの同じように、まあ、商売やってる人たち の、まあ、あの飲み会のグループがあって、そこにその人も入ってたね、急にびっくりした、
あれっすよ、あと行こうか、
あと行こうか、
ちょ、あれだし、料理会入ってんですよ。
面白い。
吉井さんもいたんですよ。
顔がちっちゃい。
顔がちっちゃい。めっちゃいいっすよ。ね、やっぱ人との出会いって大切だと思ったし、やっぱ人と喋ることだと。
ほら、成長したね。
最近もちょっと名刺も作ったんですよ、僕。
もうい
ろいろと。関わりが増えてきたんで、
うん、
やっぱ名刺を配ってますね、
素晴らしい、いいと思う、
今日もさ、この吉本に行く前に、うん、これもあのちょっと関わった人がいて、うん、絵の展示のね、うん、ムーンビーチでできることだったんですよ、
え、
展示会
と
ワークショップ、今度っていうか来年だけどね、
うん、
ムーンビーチギャラリーがあって、うん、そこをもう1ヶ月使っていいと思う、
うん、
でそれを紹介してくれた人がいて、うん、でその人の旦那さんが直木屋の、直木屋ってるでしょ、
直木屋
バンド の、うん、のドラムやってるんで、
今
日カデナドライブあるから行ったのね、
うん、
で挨拶とかして、うん、でそこでまあいろいろやってたら、ジュディフリーショップの辰巳さんが、
辰巳さん
いて、
懐かしいよ
っつって、うん、こんにちはっつって、あの、うん、もうヒバホンってバンドで、
あ
の、
うん、恋愛バンドでしょ、恋愛バンド、昔、
あ、そ、
恋愛
バンド、
確か、うん、
ジュディフリーショップ、
デューリーフリーショップの分かるよ、
うん、で、ボーカルとか言われて、うん、ああ、そう、あのベースであの全然目立ってない人で、一応まあ今まあこういう絵も描いてて、
Facebook で俺つながってるん
ちゃう、う
ん、
そうそう、
懐かしい、
ライブも、あ、ライブじゃない、ワークショップもやってるんで、うん、あのなんかイベントとかあったら呼んでくださいよっつって名刺とか渡して、
ああ大人、
どういや名刺ってめっちゃ大人やんみたいな僕にインスタのあれあるんだ、ちょっとフォローしてくださいみ
たいな、よかったじゃん、
ちょっといろいろやってるんですよ、
辰巳君っていうのかな、辰巳さん、ちょっと難しいけど、
2個上かな、
上か、
上ですよ、
マジ
1,2個
上、確か恋愛バンドだったよ
な、でもなんかあったよ、そっから
しょっちゅう会ってたライブ壁小座で、
そうだ、あの時代の人だったんです
よ、そうそうそう、わかる、今なんか彼はなんか
ペンションやってるの、
自分で家作ってよ、うん、そうそうそうそう、なんか特徴的なやつ、
一人、あ、一棟一組貸しのコテージみたいな、
そうそう、
こんな村でやって
る、うん、
そうそうそう、だからそういうやっぱ出会いとかも
ね、
あってね、やっぱ人と喋るって大事だな、
大事、用事大事だよ、俺の方がもし辰巳氏に会ったらちょっと気遅れするかもしれないな、
あ、そう、
うん、俺は
なんか俺はあんま先入観がなかった、うん、だから向こうも知ってないと思うから、ちょっとお茶がつ
く、うん、懐かしい、わかる、あ、
でそこへシャナさんとかカンナさんとか、
うん、
あの間にさ、うん、スガちゃんとかリーノとか、
あ、
みんな知り合いだから、
あ、そうか、
地元も近
い、うん、
かあったからやっぱその話題で
また盛り上が
って、ね、今元気ですか神田さん坂田さん元気ですかという話になって、うん、あ今こうこうこうでってなって、う
ん、まあまあ、いいね
出会いって大事
幼児の口から
素敵やんと思って
幼児の口から幼児の口から素敵やん出会いが
出会いって素敵、ま、素敵だよ
家で一人でいたかった幼児がやっぱ一人で来ていけないんだよな
一人で来ていけない
ださ俺さでもさ俺が思ってるのは俺も本当にそうだわけすごいそれに抗いたいのが抗いたいっていうか抗いたい一つのことがあってやっぱり前も言ったかもしれないけどうちのお父さんがさやっぱり言ってたのがあの自営業というのは孤立すると、
うん、
すごくあの寂しくなってくるよってよくよく考えたらうちのお父さんももう全然誰とも飲みにも行かないしずっと家にいるわけよ、
うん
うん、僕も行かんでしかもめちゃめちゃ親友が近くにいるわけ実は、うん、でも、もう歩いても 2,3 分のところの、うん親友とも疎遠になってるっていうか、はいはい、でもあの喧嘩してるとかそういうこと
だよね分かる分かる分かるいつでも会えるからっていうのもあるし
でそのうちに
会おうって気持ちがないと、うん、意識がないとなんか会わないからね人
最初はやっぱりこうよく会ってたんだはずでもちょっと、まあ、少しずつこのあ2分のところで疎遠になってでまたさらに多分耳が遠くなってきたのがあってもう喋るのが億劫なのよ、うん、何言ってるか分からんし相手にも失礼だしって思ってるからだからもうどんどん引きこもるみたいなそんな感じでもう全然これだお父さんが そういう時に俺に言ったわけで自営業を孤立するよってだから俺はちょっとやっぱり外との関わりをすごく持とうとしてるわけ普通ねとか会社就職したらもうメンバーがいるじゃん、
うん、
社員とか、うん、とにかく一緒に働く、まあ、
自然と外の情報
そうだよねでまあ、うちもまあ
10人いたらね、うん、10人の情報が入ってくる、
ね、そう、うちもまあ従業員はいるんだけど、まあ、みんな女の子だし、うん、なんていうかよし今日飲みに行くかって感じもないけど、ね、なんかさ女の子っていうかまた主要の人もいるし、ね、そんな感じじゃないからなんかちょっとまあでもこう楽しくはやってるんだけどね、うん、なんかだからやっぱりこの職場ではこうやっぱりこうちにこもってしまうっていうかさ、
うん、
ね人間関係的にはだからやっぱりこう外に行ってでもそんな俺が前も言ったけどだから家から全然出なくなってるからだからあの出勤いや今こっちに住んでるから
自宅兼職場
職場だから
なりましたね
やってるからもう全然出ない靴も履かない草履草履わかる
分かりますよ
もう全然もうどうもの
必要ないもんね
ない
あどういう気分なの
買い物もまあ行くんだけど仕込みの買い物とかもあったりするから、まあ、イオンまで行ったりたまに人参買いに行ったりとかするんだけど全部車で行くじゃんでそこでもうなんかその時についでにまあ家ではビール飲むとしたらビールのものも買うわけよで俺も別にあの飲みにも行かないわけ、うん、別に、
うんうん、
なんていうか行きゃいいんだろうけどよ、まあ、ちょっとじゃあ今日飲みに行かしてって言ったら嫁さんも行かしてくれるはずでもなんか億劫やんばなんか、
まあ、でも前は職場から家までの距離があるから
そうその途中で飲みに行ってたんだけ
ちょっとフラット一軒入ってってなったけど
帰るついでだからでも俺帰ってるからもう
ねついでがない
ないからもう出るのがなんか億劫になってきてさちょっと危機感を覚えてみるよなんとなく
出た方が
いいんだよな今日はちょっとだから終わったら飲みに行こうと思ってたけど
行く行く
じゃあそんな感じで、
はい、
じゃあこの番組は小座の耳汚しという番組でございますググっていただいてそちらから番組へのご意見ご感想ご要望などお願いいたしますで、12月4日2024年12月4日に、米初そばで沖縄カオス怪談会と、称して怪談ライブをやります一応あの今米初そばの駐車場を用意してますが第二駐車場まで一応用意しているので最大16台止められますので、なんか前まで8台だったからで8台以降の人はあの公民館まで止めに行かないといかんからあの4時半に来るっていう人たちがいっぱいいたんだけど、うん、ちょっと混乱するのでまあまあ、一応まあ余裕を持って来ていただいて大丈夫だと思います、
はい、
そんな感じで、
はい、
じゃあまたいずれ
はいまたいずれ
はい小座の耳汚し